兄弟がこちらに来て、佳代姉妹の手術後の経過をですね、話していただき、私たちは一緒にお祈りをしました。1週間経って、まあ、その後どうなったか、今朝、恵美兄弟よりメールが来ましたので、よしこ先生にですね、それを読んでいただきます。マイク持って、そちらで。
ではお読みします。
真ん中に来てください。マイクあのカメラがあるから、
はい、お読みします先週は兄弟姉妹に祈っていただいてありがとうございました。この1週間も結構いろいろありましたが、やっと回復を実感できるようになりました。まだ4本ほど管がついていますが、なんとか今は一人で起き上がってトイレに行けるようになりました。食事も4日ほど前からおもゆから始まって、今日はおかゆです。食欲はまだあまりありませんが、日にちが、薬だと聞いていますので、焦らずに行きたいと話しています。回復を与えていただいた主に感謝しています。感謝して兄弟姉妹続けてどうぞお祈り、覚えてお祈りください。以上です。はい、
兄弟姉妹の祈りに感謝します。どうぞ引き続きお祈りください。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書第5章を開いてください。聖書を開くのが慣れない方、隣の人が見せてあげてください。今日は代表して別府正弘兄弟に呼んでいただきます。では別府兄弟、ヨハネ5章の最初に1節と2節を読んでください。
その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られたさてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。
はい、イエス様はユダヤ人の祭り、下に米印があり、杉越の祭り、ユダヤ暦で1月、太陽暦、私たちの暦では3月か4月に行われる祭りの時、エルサレムに登られました。エルサレムの町は外敵からの侵入を防ぐため城壁に囲まれ、ネヘミヤ記では10の門、町への入り口があり、その一つの羊の門、羊飼いが出入りする門の近くに、ヘブル語でベテスダ、憐れみの家という意味です、と呼ばれる池があり、5つの回廊、建物の中に屋根のついた廊下がありました。はい、3から5読んでください。
その中に大勢の病人、盲人、足のなえた者、痩せ衰えた者たちが伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。
はい、その回廊には大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた人が伏せていました。そしてその中に38年もの間病気にかかっている一人の人がいました。はい、6から7読んでください。
イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。良くなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。
はい、イエス様は彼が伏せているのを見、それがもう長いことなのを知って彼に言われました。良くなりたいか。兄弟姉妹、イエス様に声をかけてもらえること、イエス様の語りかけを聞くことは本当に幸いなことです。なぜならイエス様は誰よりもあなたを愛しておられ、あなたをいつも助けたいと願っておられるからです。病人は答えて言いました。主よ、私には 水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。はい、8から9読んでください。
イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。
はい、そこまでにしましょう。イエスは彼に言われました。起きて床を取り上げて歩きなさい。今日、これが今日の説教のタイトルです。するとその人はすぐに治って床を取り上げ歩き出しました。この病人のことを考えてみましょう。彼も若い時夢があり、やりたいことがありました。良い学校で出て良い仕事に就き、家庭を作り人々に貢献したい。人生の計画を立てていました。しかし彼の夢、彼の人生計画は一つのことで完全に崩れてしまいました。何の病かは分かりませんが、彼は病気にかかってしまいました。なんとかこの病気を治して再出発したい。そう願い、ある噂を耳にしました。ベテスダの池に行けば治るかもしれない。それには理由がありました。実は聖書の本文には4節がないんです。欠けていますが、下の米印にですね、3節と4節にこう記されています。私だけお読みいたします。彼らは水の動くのを待っていた。主の使いが時々この 池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入ったものはどのような病気にかかっているものでも癒されたからである。ベテスダの池に天使が降りてきて水を動かす。最初に入った人だけが癒される。しかしながら彼が池に行ってみると、同じ噂を聞いた人が大勢いて、我先に池に入りたいと待ち構えています。彼は池に入れば自分の人生が変わると強い思いを持ってやってきましたが、池に行きかけるともう他の人が先に池に降りてしまう。変えられたいと思った一日が1週間、1ヶ月、1年になり、とうとう38年もの間、彼の人生は全く変えられず、彼の人生に起こるだろうと思った変化は何も起こりませんでした。兄弟姉妹、私たちの社会は競争社会、また比較社会です。競争社会では皆が勝ち組になるのではありません。ほんの一握りの一部の人だけが成功と賞賛と富を手にしますが、それに預からない大勢の人々がいます。また比較社会ではいつもですね、優劣を決められます。しかし彼に選ばれた人であってもいつもストレスの中に生きています。今日多くの人が病に伏し、挫折し、引きこもり、人生に希望を持つことができません。私は今多くの人とメンタリング、メンタリングの説明さっきありましたが、1対1でですね、人と向き合っていますが、その一人に20歳から15年間以上引きこもっていた男性がいます。はじめ彼のお父さんとメンタリングをしました。家族のことを伺っているうちに、自分の一人息子が引きこもっているということを話され、私はお父さんに言いました。お父さん、息子さんに私が会いたいと願っていると伝えてもらえませんか。そしてそのことをお父さんが息子さんに伝えると、会ってもよいとのこと。ファミリーレストランで会い、イエス様がこの病人に良くなりたいかと質問されたように、彼に私の方から質問し、彼は答えてくれました。前にもお話ししましたが、メンタリングにはルールがありますですね。 相手の立場を尊重し、無理強いをしないこと、裁かないこと、そして秘密厳守です。私はメンタリングの時、いつも祈り心を持って相手に向き合います。イエス様、今この人に何を語ったらよいでしょうか。あなたは彼のことをすべてご存知であり、誰よりも彼を愛しておられます。彼とどう向き合ったらよいでしょうか。導いてください。まず何と言っても関係づくりです。関係を作らないと人は心を開きません。愛の始まりは関心を持つこと。関係づくりをすること、相手のことを知ることです。私は今まで多くの人とメンタリングをしてきましたが、その中で一つのことを知りました。それは、人間は誰でも自分を受け入れてほしい、話を聞いてほしい、理解してほしい、そして愛されたいと願っているということです。もう一度言います。人間は誰でも自分を受け入れてほしい、話を聞いてほしい、理解してほしい、そして愛されたいと願っていることです。このことを本当によく知りました。彼のことをいろいろ尋ね話していくうちに、彼の引きこもりは高専に入ってから授業についていけなくなり、学校を休むようになった。定時制高校に転校したが、外に出るのが辛くなり引きこもってしまった。しかし彼には素晴らしい能力があり、パソコンに関してはとても詳しく、今 CAD コンピューターでこう設計する技術ですが学んでいるとのこと。これからどんな生き方をしたいですかと尋ねると、しっかりとした考えを持った生き方をしたい、経済的に自立したいと言っています。初めて会って約2時間話しましたが、話を終えて彼は私に言いました。初めて会った人にこんなにたくさん話したのは初めてです。私がまた会ってくれますかと尋ねると、はいという返事。今後も彼とのメンタリングを続けていきます。彼はまだイエス様と会っていません。心から望むのは、彼がイエス様を受け入れ、イエス様と共に人生を歩むことです。ヨハネ5章に戻ります。6節です。38年もの間病気にかかっている人にイエス様は言われました。良くなりたいか。この原文のギリシャ語の意味は、単に元気になりたいのかとか癒されたいのかと希望を聞いておられるのではありません。イエス様が言われている本当の意味は、癒されるためにここにいるのだから、癒されるためにすべきことをやってみますか。癒されるためにあなたができることは何でもやりますかという意味です。イエス様は彼に癒されるための決意と行動する決心があるかどうか、つまり前向きな姿勢があるかどうかを尋ねられました。御礼姉妹、問題が起こった時、じっと座って誰か助けてくれるだろう、誰かが何かをしてくれるだろうとじっと待っているだけでは何も起こりません。この人は38年間何も変化がありませんでした。しかし幸いなのは、イエス様が彼の前に現れてくださったことです。いつでもどこでも皆さんがイエス様を求め、イエス様と関わると必ず変化が起こります。そしてこのイエス様の役割を今日皆さんがするようにと委ねられているわけです。あなたはイエス様の代わりなのです。なぜならイエス様の弟子ですから。泥棒が入ったら何番に電話しますか。110番ですね。火事だ、救急車は119番。問題が起こったら何番に電話しますか。333です。エレミア書33章3節のことです。問題が起こった333です。じゃあ開ける方はエレミア書33章3節開いてください。 私が読み出します。2節から読み出します。エレミア書33章です。いいですか。地を作られた主、それを形作って確立された主、その名は主である方がこう仰せられる。ここに主とありますが、私たちの信じる神様の名前を主と言います。ヘブライ語でヤーウェです。こう仰せられる。私を呼べ、神様を呼べですね。そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。問題が来たら神様を呼びなさい、ね、またローマ人への手紙の10章の13節にはこう書いてあります。主の皆イエス様のことです。呼び求める者は誰でも救われるのです。イエス様の名前を呼ぶ人は誰でも助けてもらえるのです。聖書の中でイエス様とお会いした人は全てその人生が大きく変わりました。ヨハネの4章で結婚に幸せと心の満たしを求めたサマリアの女、5人の男と結婚離婚を繰り返し、とうとう結婚せず一人の男と同棲しました。彼女がイエス様に会った時、この世のものでは満たされない心の満足を得、喜びのあまりそのことをサマリアの町中に言い広めました。ルカ19章、お金が人生のすべて、お金のためならプライドも捨てた主税人のザーカイ、イエス様にお会いして人生が全く変えられ、貧しい人に施す人ザーカイになりました。一箇所聖書を開きます。第二コリント5章17節を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では別府兄弟、第二コリント5章17節を読んでください。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
では一緒にお読みいたします。はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。世界中誰でも、あなたもイエス様にお会いした時、人生が全く変えられます。皆さんは役座から牧師になった先生を知っておられるでしょう。この教会にも来られました中島哲夫先生。でヨハネ5章に戻ります。病気が良くなりたい、治りたい意思があるかどうか確かめて、イエス様は3つのことを言われました。8節です。第一、起きなさい。起きてですね、もう今の状態から立ち上がりなさい。イエス様の言葉はこの宇宙、天地宇宙を創造された全能なる神様の言葉です。イエス様は私たちに何かをしなさいと言われるとき、そのする力も与えてくださいます。私たち、イエス様は私たちができないことをしなさいとは言われません。何かをしなさいと言われるときですね、そのする力も与えてくださいます。この病人は38年も伏していたのに、イエス様の一言で病は癒され起き上がりました。去年姉妹、とにかく立ち上がりましょうですね。彼は実は7節を見ると一箇所にじーっと伏して言い訳ばっかりしていました。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。キョレシマ、言い訳ばかりしていたら人生何も起こりませんですね。言い訳っていうのはできないことのですね説明をするだけです。 イエス様が共にいてくださいます。信頼してですね、立ち上がりましょう。2番目、床を取り上げて。この床という言葉はギリシャ語でクラバトスと言います。これは松葉杖という言葉の原型です。ですね。彼は皆さん、骨折した時松葉杖に頼って生きています。寄りすがります。彼は床にですね、本当に頼り寄りすがっていきました。床、あなたがじっと伏しているところ、しがみついていたところ、あなたが頼って生きてきたところです。取り上げなさい、松葉杖を手放しなさい。はい、ピリピ人への手紙3章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。では別府兄弟、ピリピ3章の13、14を読んでください。
兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。
はい、では聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。皆さんの過去には素晴らしい成功、実績、誉れが、ね、あったかもしれません、ね、それはそれとして素晴らしいものですが、そこにとどまらないこと、座り込まないこと、過去の栄光に執着しないことです。実はこのピリピ人への手紙を書いたパウロはもうエリート中のエリートでした。人が羨む、ああなりたいと思う全てのものを持っていました。その彼がですね、その自分が持っているものはですね、もうフンドのようだと。はい、同じ三章の別府兄弟、少し前ですが、7節8節を読んでください。同じピリピ3章です。
しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを塵や草と思っています。それは私にはキリストへ、また、
はい、そこまでしましょう。パウロはエリート中のエリート、その当時人が望む、また求めるものすべてを持っていましたが、私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストの家に損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの、まあ、あまりの素晴らしさの家に、一切のことを損と思っています。口語訳を持っている人はフンドとなっているんです。フンドのように思っています。そんなものにしかですね、地上のものはもう問題にならないのだ。私はキリストのために全てのものを捨てて、それをチリアクタ、ごめんなさい、このチリアクタのことを、ところをフンドになっています。過去の栄光があるかもしれません。しかしキリストにあってはもっともっと素晴らしい、ここにですね、神の栄光と書いてあります。神の栄冠と書いてあります。14節です。神様から受ける祝福、恵みがあります。 ですから後ろを振り返らず前に向かって進んでいきましょう。床を取り上げなさい。今おるところにですね、こだわらないで執着しないで、それを手放して前に進みましょう。3番目、歩きなさい。原文では歩き続けなさいとなっています。もう一箇所聖書を開きます。ローマ人への手紙13章を開いてください。はい、8節から10節です。では別教で読んでください。
誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、という戒め、また他にどんな戒めがあってもそれらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は律法を全うします、はい、
聖書はあなたは誰に対しても借りというものを作ってはいけませんと書いてあります。ただ愛されることにおいてはいいですよと、そう言います。他の人を愛する者は律法を完全に守っていますですね。ここに律法という言葉がありますが、神様の命令、神の掟という意味です。聖書の教えの中心、それは兄弟姉妹、ここに書いてあります。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよですね。その言葉の中に要約されています。これをあなたが実行していけばあなたは神様の教えを守っています。教会は今イエス様のこの働きを委ねられています。あなたがですね、人を愛する行為をするならばそれは教会の働きをしています。イエス様の代わりをしています。イエス様の弟子ですね。私たちは人を愛する働きを、ね、イエス様から委ねられています。皆さんが神様の命令を守るとき、次の3つのことが起こります。第一、神様の命令、隣人を愛しなさいを実行しようとするとき、もちろん他の御言葉でもそうですが、一歩踏み出すとき、あなたの力ではありません。聖霊様が必ずあなたを助けてくださいます。聖霊は真理の霊ですから、あなたが御言葉を実行しようとですね、決心し行動を起こした瞬間にあなたと共に働いてくださいます、ね、私たちは聖霊の助けによって神様の命令御心を行うことができます。聖霊は目に見えない全能の神様、もう一人のイエス様です。2番目、神様の御心を行い、人を愛し助ける人生を送るとき、今度は神様があなたの人生を助け、あなたの問題を解決してくださいます。あなたが人を愛して人の問題を助けようとするなら、神様が今度はあなたの問題をですね、解決しあなたを助けてくださいます。私は本当にこのことを体験し感謝しています。3番目、神様の御心に従い人を愛する人生を送るとき、あなたの心にもう言い知れない喜びと満足があります。人は愛されて平安を得、愛して満足を得ると言われます。人を愛する人生ほどですね、素晴らしい人生はありません。一つのお証です。以前明かしたことがあります。アメリカニューヨークブルックリンを本部とするメトロミニストリーズインターナショナルの創立者で、毎週2万2000人以上の子どもたちを集めて教会学校をしているビル・ウィルソン、ここにラストランナーというですね、本が書いた人です。このラストランナーという意味はオリンピックでもありますがリレーです。リレーの最終走者はバトンを持ってですね、 バトンを受け継ぎ、バトンを持ってですね、ゴールに向かって走ります。あなたは今そのリレーの最終走者、ラストランナーですよと。だから神の栄冠を求めてですね、ゴールを目指して一等賞になるように栄冠を求めて走りなさいという意味です。その意味のラストランナーです。皆さんはラストランナーなのです。なぜならイエス様が間もなく来られるからです。彼が生まれ働いているニューヨークのブルックリン地区は、繁栄するアメリカの中心、ニューヨークのもう一つの面、スラム街の極貧社会、親たちの多くはアルコール依存症や麻薬中毒、シングルマザーの率はなんと 70%、 世代をまたいだ悪循環が続いている。そこで彼はスタッフとともに1980年より親から社会から見捨てられた子どもたちを助けている。それは彼自身が捨てられた人だったからだ。1961年、ビル・ウィルソンの母は彼を捨て道端に置き去りにした。3日間、彼は同じところに座っていた。しかし誰一人助けてくれる者もなく、声をかけてくれる者もいなかった。3日目の夜、一人のクリスチャンの男性が文字通り道端で拾い上げて少年たちのキャンプへ連れて行き、費用を払ってくれた。参加したキャンプの中で説教者が、イエス様を信じたい、イエス様を必要だと思ったら前に出なさいと言った時、その招きに応じて前に出ひざまずいた時、自分の母も誰もいらないと言ったこの自分が誰かに愛されていると感じた。その時彼の人生は変わった。そして世界中の子どもたちに、あの一人のクリスチャンの男性が自分のためにしてくれたことを自分もしたいと願い、人生のすべてをそのことに今捧げている。ビルを拾ってくれた人がしてくれたことは$17.50、日本円で、まあ、2000円弱です、を払ってビルを教会の子どもキャンプに送ってくれた。その時彼の子供は白血病で入院しており死にかけていた。ビルのことを気にかける余裕などなかった。しかし彼はビルのことを気にかけてくれ、その時彼ができることをしてくれたのである。たった一人の人が世界を変えるための小さな火花を散らしてくれた。その火は今アメリカブルックリンから世界中に広がっている。最初に必要なのはほんの小さな小さな火をつけることです。皆さんが神様の御心を行いたいと人を愛する思いで生活するならば、神様は隣人を愛するチャンス、機会をいつも与えてくださいます。その思いがあれば神様は必ずその機会を与えてくださるんです。キョレシマ、御心はどうか遠くにあるのではありません。一生懸命祈って静まって御心を知るのではありません。生活の中であなたが出会うところ、そこが御心です。あなたがいる生活の場が御心です。神様が人を愛する思いで生活するならば、いつも神様はその機会をチャンスを与えてくださいます。問題は私たちの心が無関心だからです。愛の始まりは関心を持つことです。関係を作ることです。だから近づくのです。イエス様がこの38年もの病を伏している男性に近づかれたように、イエス様はその人に関心を持って近づかれました。あなたが近づくところからですね、関係は始まることを覚えてください。神様の御心は遠くにあるのではありません。あなたの目の前に起こること、それが今日あなたがなすべき神様の御心です。どうぞイエス様がこの病院に言われたように、良くなりたいか、今伏しているところから起き上がり、床を取り上げ歩き出してください。 ですね。ではそして御心を行う兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。 目を閉じて今日語ったメッセージを思い起こしてください。巨霊姉妹、あなたの周りにはこの病人のように長い間伏している人はいませんか？あなたが愛の心を持って関係づくりを持ってですね、生活をするならば、神様はこのような人をあなたに与えてくださいます。それがあなたの御心です。なすべきことです。愛は、ね、関心を持つこと、関係をすること。イエス様はこの病人に近づいて声をかけられました。そこからスタートするのです。どうぞ私たちをイエス様の弟子としてこの世に使わされていきます。あなたのできることをしてください。これが御心です。これが今日のメッセージです。そのことを、小さなことにですね、気づき行う兄弟姉妹になりますように、イエスの皆によって祝福をいたします。では今日の御言葉を終えて1分間自分の口でお祈りしてください。感謝、決心、悔い改め、どうぞ名義主の前に自分の口でお祈りをしてください。はい、イエス様、感謝いたします。今日の御言葉をありがとうございます。長い間38年にしていた男性の夫の人のところにイエス様の方から近づいてくださいました。声をかけてくれ、その人を癒し立ち上がらせてくださいました。感謝します。今日この働きは私たち教会に委ねます。
Oh 手投げします。ハレルヤ天の父様、お名前を賛美します。